こんばんは、オンラインの皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。聖書一箇所をお開きしたいと思います。ルカの福音書の10章、よくご存知のところだと思いますけれども、一箇所だけ読みますね。一つの物語ですけれども、39節、38節からお話があるんですが、時間の関係で39節、1節だけ読みます。135ページ、一つ前の聖書の方は123ページ、お読みします。ルカの福音書10章39節、彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。お祈りします。天のお父様、聖霊の御臨在の中で今日もこうして長崎カリスマ聖会を開き、パウロ秋元牧師をお招きしてこの聖会の時をありがとうございます。どうぞ今から御言葉を取り継ぎますが、限られた時間の中でしもべの語るべき分を語れるように聖霊を豊かに導いてください。主に期待いたします。主にてそのお名前によってお願いいたします。アメン。改めてこんばんは。今日はパウロ牧師が来られていますので、もう簡単に短くお話をしたいと思いますが、昨日熊本に行ってまいりました。で、先週の月曜日にも熊本に行ったんですけれども、地震直後の話をするとそれだけでかなり時間を取りますので、ちょっと今日はあんまり話しませんが、昨日ですね、行ってエリシャ牧師と、今日来てくださってますけど、熊本安定教会のエリシャ牧師とお話しする時がありまして、だから聞いたらですね、最初の地震の時は横揺れだったと、14日の方ですね。で、お味噌汁がこぼれたと。で、本震の方の時はですね、地鳴りがしたそうです。まず最初にね、その後下からこう盛り上がってきたっていうことですね。縦揺れで、そしてちょっと本当に恐ろしかったってこと言われてましたけれども、ちょっと相当なとこだったんだろうなと思います。で、その中で、いろんなものが壊れたり大変だったようですけれども、車で寝泊まりされたのはエリシャ牧師は1週間だということですけれども、いろんな方々の話を聞いたら、かなり車で寝泊まりした期間が長かった方もいらっしゃるようで、ぜひですね、一応一段落ついたのかもしれませんけど、まだまだ仕事が待機だったりとか、ゴールデンウィークなんですけども、ホテルを取ろうとしたらいっぱいでホテル取れなかったんですね。実はパウロ牧師がいろいろ取ろうと、全部今キャンセルです。長崎ゴールデンウィークと思えないぐらいスカスカ、宮崎もスカスカ、熊本の周りもみんなスカスカ。これおそらくこのあとね、かなりね、経済的ダメージを受けると思うので、ぜひ覚えてお祈りください。それからあと熊本の被災された方々のためと、この地域のためにね、覚えてお祈りしてください。で、これが救いにつながっていくようにということをね、ぜひ祈っててほしいと思います。さて、それで聖書の方に入っていきます。今日はマリアとマルタの話のところで、ほとんどの方はご存知だと思いますので、新しい方もいらっしゃるので簡潔にお話をしますと、マルタとイエス様がベタニアの村に来て、そこにマルタとマリアという姉妹がいました。お姉さんと妹で、どちらもイエス様が大好きだったんですね。イエス様がベタニアのそのマリアとマルタのおうちに来た時に、お姉さんのマルタはもう大喜びでお迎えして、気が利くもんだから、いろんな身の回りの差を考えた。お茶、熱いお茶を出そうか、冷たいお茶を出そうか、コーラを出そうか、100% を出そうか、ね、靴を並べたり、上着を準備したり、今で言えばですよ、いろいろ気を利かした。一方、マリアという妹は、ここに書いてあるように、イエス様の足元に座って、イエス様の話をじっと聞いていたと。で、マルタは喜んで最初したんですけども、自分ばっかり一生懸命やってて、マリアは一向に何も気がつかないので、腹かいてしまって、腹をかいたらこうなるんですけど、腹かいてしまって、それで、このイエス様のところに行って、マリアに直接言えばいいのに、イエス様に言うわけですよね。イエス様、私ばっかり世話したの何とも思わないんですか、妹のマルタはマリアを叱ってくださいっていうわけですね。それでイエス様がその時言った言葉が、いや、あなたいろいろ気を使ってると、そのこと自体は悪いことじゃない、ありがとう、だけど本当に必要なことはそんな多くない、いや、一つだけなんだ、マリアはその良い方を選んだんだって言ったんですね。で、今日はその詳しいストーリーじゃなくて、そのイエス様がマリアはその良い方を選んだ、それは一つだけでその良い方を選んだんだっていうのは何だったのか、そこにスポット当てます。で、ワンポイントで話します。それは何かというと、今読んだ39節、マリアは何をしたのか、イエス様の足元に座ったんです。そして話に聞き入ったんですね。で、足元に座ったっていうことは足元なんですね。で、皆さん、私若い頃ですね、一つ思ったことがあった。立つ時によいしょって言うなったらおしまいだ。で、最近立つ時必ずよいしょと言っていますで、何言ったら、一回座ってしまうとよいしょって言うなったら立てなくなった。一回座ってしまうと、そこに心が座ってしまうと簡単に立てないということは、逆に言えば座ると心が定まっているということなんですね。マリアは なんか断ればパッとどっかに行こうと思ったんじゃなくて、座って話を聞いてたんですね。で、思い出してください。ギデオンが、神様から言われて3万2000人が1万になった後、300人減らした時どうしたかって、泉に行って、そして何したかったら、膝をついた人はダメで救った人はよかった。膝をついたらすぐ戦闘の体制に入れないからダメだってことは、逆に言えば膝をついたらそこに座ってしまうってことですよね。逆に言えば腰を下ろしたってことは、もう話に集中するぞって、イエス様の話にもう集中するぞってことなんですね。今流に言いましょうかね、スマートフォンも止めて iPad も横に置いて、ちょっとイエス様に集中しましょうってことです。でしかも足元だから、イエス様のすぐそばでイエス様の何て言うかな、話した時のその鼻息って言うと失礼ですね、何て言うかな、こう話しながらしているそのちょっとした表情や眼差しや吐息も聞こえるわけですよね。本当にイエス様に食い入るように聞いてたと思うんですね。それをイエス様は良いと言われたんです。で皆さん、今週1週間、今日何曜日だっけ、水曜日、まだ半分しか来てませんけど、イエス様の足元に腰を据えて聞かれたでしょうか。蒼天やってる時に心が定まっていたでしょうか。あるいは夜ディボーションする時、本当に心を定めてイエス様と交わりされたでしょうか。マリアはイエス様の膝元に座って、おそらくもう他の周り見えなくなったでしょう。イエス様しか見えなかったでしょう。ヘブル書12章2節、イエス信仰の創始者に関するイエスから目を離さないでなさいって、あれは英語でフィックスオンでくくりつけろって、オンだから目をくくりつけろって、間に何も入れるなって意味なんですね。本当にイエス様の膝元にマリアは座って、イエス様だけを見てその話に聞き入っていたんですね。いやね、その時初めて聞こえてくる声があるんです。同じ声を聞いてもその時初めて分かる、その言葉に込められたイエス様の思いや願いや、その言葉の中にあるものが感じ取れることがあるんです。人間関係でもそうでしょう。本当に心を相手に定めて聞いてると、その言葉に相手が何を入れてるかってことは分かってきます。で、これ大事なんですね。で、実にくだらない小さな証ししかできませんけど、2、3週間前ですね、私はですね、うちの教会にシュレッダーというのがあってですね、以前私が壊したんで買い替えてシュレッダーやったの。バーってこう切れるのは快感なわけです ね。でところが、シュレッダーって分かりますよね。ところがですね、なんか壊れちゃったんで、バックだけは戻るのにいくら入れても回らない、全然ダメなんで、もちろん感謝しました。でもちろんお祈りしました。全くダメだったんですね。ふっと思ったんですよね、2週間前ね、ある時に、あれってね、あ、なんか今のあれって言い方、秋元節に言ってましたねあれってね、あれってね、なんで思ったかというとね、心を定めて感謝してないなって、本気になって祈ってないなと思ったんですね。やってたんですよ、感謝もしたし祈りもしたんですよ。ちょっとね、誰もいなかったんで事務所に、ちょっと真剣にやったんですね、心を定めて。その一応祈ったんですけど、一応でした、すいませんって言ってね、本当にシュレッダー壊れたことを心から感謝しましてね、誰もいないから、それで本当にちょっと意識して心から感謝して、でシュレッダーのところに行って、ありがとうございますって言って、シュレッダーに手を置いてね、今まで動いてくれてありがとうって撫でてあげて、でその後にイエス様に会ってシュレッダーに向かって、癒されよ、動けって言ったんですね。真剣にですよ、人いなかったわけね、真剣にね、心から、いい加減じゃなくて、ちょっと真剣にこっち、神様の前に真剣に。それでね、ふっと思ったの、バッグにまずちょっと入れて、僕すでに動いてるんですけど、今までちょっとしか動かさなかったの、せっかちだからね、バックに出てね、2、3分動かしたんです、ちょっとなんか促しがあるま で、もういいだろうと思って戻して、向こうにやったらね、動くんですよ。でこれ、紙入れたら動くかなと思ったらね、紙入れて動いたんですよ。なんだそれぐらいと思うでしょうけど、その時は私ね、なんかものすごい感動したんです。これは学びだって。でもね、すぐ明かしないでおこうと思ったの。1週間、2週間、ちゃんと動いたら明かしようと思ったの。で我慢してたんで、礼拝で明かすのに。2週間、今日でも3週間ずっと動いています。1回手話やったらやったからね。で小さなことなんだけど、ものすごくちょっと良かったんですね。そうか、こういう小さなこと、でもこれはさっき言われました、小さな原則は大きな奇跡と同じだって。本当に主の足元に心を定めて、主が何をおっしゃってるかを聞いてしっかり聞くってことが大事ですね。その後もちろん従うことが必要なんですよ。で祈らないと従えません。でも今日は聞くってことに集中します。本当に心を定めて、主の足元に座って、間に何も入れない、もう本当に主に心を定めて、主の話に聞く。で聞き入るだから、言葉の中に入るんですね。ね。で、聞き入る、聞き入ってる人は、お話ししてるときに、ピピッと放ってですね、そっち見ないでしょ。人間関係でも、例えば今は こうね、こう話をしているときに相手がピピッと iPhone かなんかになってですね、パッと見てこう話しながらピピピッとかやったらですね、夫婦で喧嘩になりませんか、あなた私の話よりそっちが大事なのとかってないですかね。で、必要なことはあると思うんですよ。今話したいのはちょっと、ね、何を言いたかって言ったら、本当に主に心を定めてちょっと他を置いて、神様が何をおっしゃってるんだろう、こう真剣にゆっくり心を定めて聞く必要があるんですね。その時初めて聞こえてくる声、あるいは感じ取れる心、神の御心がその時分かることがあるんです。これはものすごく大事だと思います。これから本格的な聞き従いを神様に必要とされてますけど、それは本当に主の足元にひだを折って座ってしっかり聞くときに聞こえてくる声がある。その声を聞いて、そしてその声を祈り込んで従っていくときに、驚くべき神の栄光がこれから現れてくるでしょう。どうぞ皆さん、聞くことにおいて時間を惜しまないでください。聞くことにおいて心を使うことを惜しまないでください。本当にイエス様に心を砕いて、イエス様のところ時間を取って聞いてほしいと思います。現代人は忙しいんですけど、心を失うと書きますので、お互い心を失わないで、主のためにね、主のためと主の前に本当に心を定めて聞いていただきたいというふうに思います。まあ、今日はワンポイントでお話をしましたので、ここまでにしておきます。きっとね、あなたに語ることがあるから。で、今賛美隊と言われてる、インターネットで言われてる。でも長崎教会にじゃあその賛美隊はどこに行ってなりしょう。例えば岐阜は東京都 の山手の全駅でやったって聞きました。長崎教会にはどうすればいいかって、じゃあ適応するのに膝をついて聞かないとわからないですよ。具体的にどういうふうにって、で本当にこうしっかり神様に聞いたら、その時語ってくださることがあるんで、あなたに語る言葉がある、あなたの使い取り教会に語る言葉がある。それをお互いにね、本当に主から聞きましょう。そしてその言葉に従ってですね、神様の用意してくださっている驚くべき奇跡と祝福をね、共に見ていきたいなというふうに思います。お祈りします。天の様、御言葉をありがとうございます。さらに続きます、聖歌を通してあなたが今日与えてくださる用意したら祝福を共にしっかり受け取っていくことができるように導いてください。イエス様、皆によってお祈りいたします。アメン。感謝します。